今日はエゼキエル書第9章です。このところには裁きの始まりが語られています。一節のところを見ますと、この都を罰する者たちを連れて来いという神様の御声をエゼキエルは聞きました。都を罰する、都はすなわちエルサレムのことであるわけです。そして2節には6人の男が武器を手にやってきたわけですけれども、しかしその後にもう一人の人が天布の衣をまとい、腰には初期の筆入れをつけて彼らの中にいた。彼らは入ってきて聖堂の祭壇のそばに立った。この一人の人、この人の役割は非常に重要なことであったわけです。なぜならば4節のところに、すべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけようと言われたわけです。そして、この印をついていない者たち、5節6節に出てくるわけですけれども、その6人の者たちが都の中を行き巡って撃ち殺す。6節には、しかし印がつけられた者には誰も近づいてはならない、その印があるならば災いは来ない、滅ぼされないということであるわけです。先ほどの2節のところに聖堂の祭壇というのが出てくるわけです。神殿には祭壇があったわけです。そこで子羊がほふられて生贄として神に捧げられる。おそらくはこの一人の人は初期の筆入れを持ってきて、そしてその祭壇で流された子羊の血を取って印をつけたのではないだろうかと思われるわけです。子羊の血を取って印をつけるということは、出エジプト記のところで神様はイスラエルの人たちに、イスラエルの家のすべての家は柱とカモイにこの子羊の血を取ってそれをつけようと命ぜられたわけです。そしてその血の印のあるところには災いは通り過ぎていった、滅ぼされなかった。おそらくここでも同じようなことが語られて、まず印をつけるということがなされたのではないかと思います。4節には、ここで行われているすべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々とあるわけです。エルサレムで何が行われていたのか、偶像礼拝が行われていたわけです。そしてもう暴虐で満ちていた、もうやもめや力のないものが虐げられる、そして上に立つ者は権力を振るうというような、もう偶像礼拝をはじめとする忌み嫌うべきことが行われている。しかしそれを嘆き悲しんでいる人々には印がつけられる。この忌み嫌うべきことっていうのはもう罪ということであるわけです。ですから私たちにおいて罪を悲しむということではないかと思います。私たちは罪を認め、その罪を悲しんでいるだろうか。私たち自身のその心の状態はどうであろうかということを思います。6節のところを見ると、まず私の聖女から始めよと、なんと神様の裁きは私の聖女から始めよと言われているわけです。だから神の裁きは実は外側から出てくるのではない。まず私たち自身が本当に罪を罪として認め、それを悲しみ、そこから離れるのか否かというところに かかっているわけです。そして神様の裁きはもう容赦なく行われていく。イエス様は神殿に入られた時に宮清めの技をなされたということがあったわけです。なんと宮の中で売り買いがなされている。イエス様はそのような売り買いをしている者たちをことごとく追い出されたわけです。私の父の家は祈りの家と呼ばれるべきではないか、そう言われたわけです。それは私たち自身の心の真ん中に一体何があるんだろうか。本当に神を恐れ、神を崇め、神を礼拝する、私たち自身の心がそのようになっているのか。この世のことにとらわれて、もう自分の利益を考えるっていうような、そういう思いがないだろうか。そのことを示されるわけです。エゼキエルは8節を見ると、ああ神主よ、あなたはエルサレム上にあなたの憤りを注ぎ出し、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのですか。彼は語ったわけですけれども、主は9節に、イスラエルとユダの家の戸川は非常に大きく、地は流血で満ち、都も不正で満ちている。彼らは主はこの地を見捨てられた、主は見ておられないと言ってるのだ、主はこの地を見捨てられた、それは悔い改めの心がないということです。なぜこの時点において神様のもとに立ち返ろうとしないのかということであるわけです。神様は憐れみ深い方であるわけです。イエス様は放蕩息子の話をされました。放蕩息子は全部使い果たしてしまったわけです。しかし彼は自分のその罪を認めて、自分は天に対しても父に対しても罪を犯した、息子と呼ばれる資格はありません、しかしそれでも彼は立ち返っていったということであるわけです。私たちも罪を認めて悔い改めるならば許される。そして重要なことは何かっていうと、その神様の前に立ち返っていくということであるわけです。ユダのヒゼキヤ王は敵が攻めてくるときに、彼はもう衣を裂き荒布をまとって主の御前に出て彼は祈った。その祈りを神様は聞かれて、そしてイスラエルを守られるっていうことがあったわけです。私たちもまず主の前に出なければならない。そして大切なことは、この神様が忌み嫌うべきことを本当にこの心から嘆き悲しむ。そして私たちは、主はこの地を見捨てられた、主は見ておられないというものではなくて、私たちは真実にこの悔い改め、立ち返り、主の憐れみ、そしてまた主の回復の祝福に恵みに預かって、信仰によって私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。